町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。
この番組ではあんまりないんですが、今週は先週に続いて、核兵器をめぐる軍縮、核軍縮について考えてみたいと思います、はい、2週続けてです。我々日本人にとって差し迫った核兵器の脅威といえば、今週も日曜日と月曜日の2日間続けて核兵器の搭載が可能な弾道ミサイルの発射を繰り返した北朝鮮を連想する人が多いかもしれませんが、決してそれだけではなく、最近は、様々な形で核の脅威が飛躍的に高まっています。
そうなんですよね。現役の核弾頭の数は増え、保有国の拡散は続いていますし、その一方でウクライナに侵略戦争を仕掛けたロシアやガザ地区に侵攻しているイスラエルの閣僚による核兵器の使用を示唆する核の脅しも相次いでいますよね。
そのとこ核の脅しなんですけど、はい、攻撃を受ければ核兵器で報復するぞっていう核による抑止が有効だという考え方がむしろ障害になってる。で、その米ソ冷戦終結後進むかに見えていた核軍縮が停滞どころか崩壊しかねない深刻かつ危機的な状況に陥った原因の一つとも言われています。これに対して広島県選出の総理大臣として、核兵器のない世界を目指すという言葉とは裏腹に岸田総理の言動と発信がちぐはぐな問題も見逃せないと僕は思っています。そこで今日は番組のテーマをこういうふうに設定してみました。
岸田さん、被爆地選出の総理の責務はどうなったの？核軍縮を口先だけで終わらせないでくださいね。
はい、そして今日はこの問題を論じていただくのにもう最適の方と、スタジオがリモートでつながっています。
はい、この番組ではおなじみ原子力委員会委員長代理や長崎大学核兵器廃絶研究センターのセンター長など歴任されてきた原子力工学者の鈴木達次郎さんです。
それでは早速ご紹介しましょう。鈴木さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。今日は年末の特にお忙しい時期に貴重なお時間を割いていただき本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は高まる核兵器の脅威と停滞する核軍縮の現状、そして打開策について鈴木さんの見立てをじっくり聞かせてください。よろしくお願いします。
はい、今おっしゃったような危機ですけども、それはチャンスと考えて前向きに考えましょう。
それではお知らせの後、鈴木さんに核軍縮の問題を深掘りしていただきます。町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
改めまして今日のテーマは、
岸田さん、被爆地選出の総理の責務はどうなったの？核軍縮を口先だけで終わらせないでくださいね。
鈴木さん、まず、1945年8月に広島と長崎に投下されて以来、78年間にわたって使用されることがなかった核兵器が、また使われるんじゃないか、そういうリスクが高まっていると言われてます。しかもその日本を含む極東地域が危険な地域の一つだって指摘する専門家が増えてるそうですよね。これ一体どういうことなのか、リスナーの皆さんに分かりやすく教えてください。
まず先ほどお話ありましたように今紛争が起きてますね、ウクライナと中東でですね、
はい、
でこの地域はで核兵器を持っている国が直接軍事対立の中に巻き込まれている。しかも両国が核兵器を使うかもしれないということを、特にロシアですけども、
はい、
明白にそういう表明しているというところがまず第一。これは今までなかったことです、うん、それから、まあ、ロシアの場合は原発への軍事攻撃と今までタブーとされたこともやってしまっているので、はい、まあ、何が起きてもおかしくはないという危機感が高まっています、
うん、
それから核兵器国なんですが、実はこの紛争の前から小型で、まあ、低威力のものですね、それで正確な使いやすい核兵器っていうの開発を進めてきているので、
はい、
通常の兵器、通常の戦争の延長線上に核兵器を使うっていうリスクが前から懸念されていました。で、実際に今戦争が起きてしまった
と言われてるやつですね。
そうなんです、はい。それが一番怖いですね。で、ここ北東アジアで言いますと、先ほどお話ありましたけども、中国と北朝鮮が核兵器の数を増やしています。中国は今410発と言われているんですが、まあ、アメリカの国防省の見立てによると、2030年までに1000発、2035年までに1500発まで増やすと、
はい。
で、北朝鮮はまだ40発ぐらいなんですが、それでも確実に増やしているということで、北朝鮮の場合は、先制核使用、核兵器で先制使用をしますよっていう政策を昨年導入したので、さらにリスクは高まっていると、こういう状況ですね。
お話伺ってて、核戦争のリスクが飛躍的に高まってるってことよくわかるんですが、そうした中で、その国際社会が過去何十年もかけて進めようとしてきた、いくつかの核軍縮の動き、NPT、核兵器不拡散条約や、新スタート、新戦略兵器削減条約、CTBT、包括的核実験禁止条約などは、押しなべてあまりうまくいってないとされてますよね。これらについてちょっと鈴木さん、簡単なおさらい、状況説明をお願いします。
はい。一番まあ、我々が一番頼りにしている核不拡散条約 NPT なんですが、
はい、
まあ、昨年、のその再検討会議も最終文書を失敗したんですが、一番対立になっているのが、まあ、ずっと対立が続いているわけですけども、その軍縮交渉の義務を核兵器国に義務付けた、核兵器だけじゃないですね、全部のメンバー国なんですけど、
はい、
核軍縮交渉が進んでいないっていう非核保有国の、うん、意見と、いや核軍縮はちゃんとやってきたっていう核兵器国の対立がずっと続いていると、
うん、
でさらに今回のロシアのウクライナ侵攻によって核保有国の間でも対立が増してしまったので、うん、アメリカとロシアの間の核軍縮交渉も停滞し、アメリカとロシアの核軍縮条約がほとんどなくなってしまった、
うん、
唯一一つだけ残っているのが新スタートって言われているものですけど、これも危なくなってきているということで、そういう状況なので、包括的核実験禁止条約もなかなか発効しないですし、
うん、
ましてや核物質生産、軍事用の核物質生産禁止条約というのがあるんですが、FMCT と呼ばれている条約は交渉は全く進んでいない。
はい、
このままいくと、核軍縮に関わる条約はすべて事実上無効になってしまうのではないかという懸念が高まっています。
NPT に関しては、一番最近の、その、事務方レベルといいますかね、NPT 再検討会議準備委員会でも、かなり揉め事があったと聞いてますが、これはどういうことなんですか？
はい。まあ、普通、第1回の準備委員会っていうのは、問題、こう、整理するだけの会合であって、そんなに揉めるような会合ではないんですね。
はい、
で今回でも起きたことは、議長が、まあ、問題点を整理した概要、再文書っていうのがあるんですけど、これは通常は揉めるようなものではなくて、事実を並べるものなんですけども、これに対して、ロシアとかイランとか中国とかが、それぞれの問題提起をしてですね、非常に揉めてしまって、
はい、
最終的にその概要文書っていうのが削除されてしまうということが起きました。
うん、
これ、今までになかったことなんですね、長い NPT の歴史で、
はい。
それだけ対立が高まっちゃってる。で私は本当にNPT の将来についてこういう状況が今後も続くと本当に信頼性がなくなってしまうということで心配していますね。
核軍縮の話し合いをする前の段階でいろんなハードルを作っちゃおうという人たちが出てきた。つまり世界は核軍縮に向かってないって考えなきゃいけないような人たちがいるってことですか？
その通りですね。もうとにかく自国の安全保障を第一優先順位を高めて核軍縮を進めるなんて今そういう状況じゃないっていう方向で今世界は動き始めてるってことですね。
うん、NPT も深刻なんですけど、それ含めていろんな既存の枠組みがうまくいかない中で、どうすればいいのか。一番最近期待を集めてたのは TRNW っていうんですかね、核兵器禁止条約っていうのが、一番期待を始めてたっていうことだと思うんですけど、で、今年はそれの、まあ、今月1日、12月1日ですね、第2回の締約国会議っていうのがあったんですが、ここで少し新しい動きが出てきてるということなんですが、これは期待される動きなのか、第2回会議では何が出てそんな期待が集まってるのか、このあたりを鈴木さんから教えていただけますか？
はい。 核兵器禁止条約は TPNW ですね、
はいはい、
TR じゃなくて、
はい、
これまずですね、この条約は今までの核軍縮条約とは一線を画していてですね、第一にいわゆる国家安全保障ではなくて人間の安全保障、人道的な視点からの軍縮条約ということでまず注目されています、
はい、
でそこに被爆者という言葉が全文に入っているように、被爆体験の元にした人道条約なので、日本の被爆者の方々の貢献が非常に大きい、そういう条約です。で2番目にそれも含めて市民社会、あのノーベル平和賞を取った ICAN っていうですね、はい、核兵器、廃絶キャンペーン、これがすごい役割を果たしてですね、うん、実際に会場でもですね、政府の代表と市民社会の代表が一緒に議論をするという形式を取っています。これは今までにない新しいものなので、こういう新しい、まあ、あの形式の条約ができたと。でこれによって核兵器に対して悪の烙印を押すということが、まあ、価値観を広めていくということですね。で今回、うん、あの価値観を広めるために普遍化って言葉を使ってるんですが、うん、核兵器の価値は核抑止なので、うん、核抑止に対する価値観を変えよう、いわゆるパラダイムシフトを起こそうっていうことを論理的に作っていくグループを、立ち上げました。これが新しい動きです。で、これは科学諮問グループっていう新しいグループができて、科学的根拠を持って核兵器の非人道性や核抑止のリスクをきちんと実証しましょうと、
うん、
これが大きいですね。でこれによって、まあ、今まで核抑止を支持している方々に対する正面に向かってこの議論を進めようという動きが始まったということは新しい動きだと思います、う
ん、なるほど。
鈴木さん、ここまでのお話を伺って、まあ、新たな核軍縮の期待の星、まあ、新しい、会議も始まってますけれども、核兵器禁止条約であり、まあ、この条約の加盟国、核抑止という考え方が核軍縮の障害になっているという現状認識から、まあ、核に頼らない抑止を模索するよう訴えているというのも分かりました、うん、さあお知らせを挟みまして、この後後半ではその核に頼らない抑止とはどういうものなのか、そして核兵器のない世界を目指すという岸田総理のここまでの対応と課題などについて町田さんからインタビューしてもらいます。
今日の深掘り、
今日は岸田さん、被爆地選出の総理の責務はどうなったの、核軍縮を口先だけで終わらせないでくださいねと題してお送りしています。
はい、核戦争を防ぐために核を持っていることが抑止力だっていう、これがよくな、この核主力が良くないんだってことだっていうのが前半のお話の中で、極めて印象的だったわけですけど、ではどういうふうに考えていけばいいのか、鈴木さん、そのあたりの、今の世界の動きを教えてくれますか。
はい、先ほどの TPLW の会議でちょっと言い忘れましたが、政治宣言と決定事項というのは、政治宣言の中に核抑止は危険なものだってことが明確に書いてあって、
はい、
核抑止はを否定しているということなんですね。で、
はい、
核抑止って実はですね、核の傘って言われているものは格差があるようなイメージがあるんですが、実はなくて、
うん、
核抑止っていうのは実は核兵器で攻撃するぞって先ほどおっしゃってましたけど、威嚇がベースなわけですね、
うん、
ということは効かない場合、核抑止が効かなかったら核攻撃がまあ始まってしまうってことなんですよね。でこれはどういうことかというと、特に核の傘の国は傘があるから守られているようなイメージなんですが、実際は攻撃されてきてしまうと傘ないので、
はい、
最初にターゲットでやられてしまうのが我々だっていうことなんですね。
うん、
だからそれが起きて初めて核兵器を持っている国が反撃してくれると。だから核の抑止のリスクというのはそういうものだということを同盟国、特に核の傘の国の決定者と市民の方々はそのリスクをまず直視する必要があると思います。
はい、
で実際にだけど核抑止からすぐ脱却するっていうのは難しい、
うん、
だからまずは核兵器使用のリスクを減らして削減していくための話し合い、例えばホットラインを作るとか先制使用をやめるとか、実際に核抑止はまあ残しておいても核兵器の使用リスクを削減するという方向で対話を始めるのがまず第一。将来的には、核兵器に依存しない、核抑止に依存しない 安全保障政策っていうのを作っていく必要があって、例えば我々が提唱しているのは地域で非核兵器地帯を作る。これによって核保有国が非核保有国を攻撃しないという約束を条約で、作るっていうのが、まあ、一つの方法ではないかと思っています。
そろそろ日本の対応についてお話話題を変えたいんですけども、この1年間、日本の岸田総理の核軍縮をめぐる言動を振り返ってみますと、やっぱり一番大きかったのは今年5月の G7 広島サミットで G7 の首脳たちに、原爆資料館見てもらったり慰霊塔に献花してもらったり、まあ、世界の人たちが本当に核軍縮考えてるんだ、リーダーたちが考えてるんだっていう印象を、みんなに持たせるすごい賞だったと思うんだけど、あのこと自体が今の核軍縮の流れで何か具体的にプラスに進展につながったんでしょうか。そこのところを鈴木さんから教えてください。
はい、唯一私が評価しているのは、はい、実際に G7 サミットのリーダーたちが原爆資料館を訪れ、で被爆者の方とお話をすると被爆の実相に直接触れたということは評価してますが、その広島ビジョンと呼ばれている、声明の中には何も新しいことはない、はっきり言って、したがって、それが新しい核軍縮動きにつながったかと言われると多分ないと思います、はっきり言って、はい、
岸田総理の、核軍縮をめぐる、言動を振り返り続けたいと思いますけど、今月の8日と9日岸田総理は自身が去年創設した核兵器のない世界に向けた国際賢人会議というのの3回目の会合をわざわざ長崎で開いて、核兵器のこの会議から英知を得つつ核兵器のない世界に向けて引き続き強いリーダーシップを発揮していく決意ですと立派なことをおっしゃってるんですけども、そんな立派な会議でそんな立派な動機があるんなら、なぜ先ほどのその核兵器禁止条約の第2回締約国会議の前にやってその成果を持っていくとか、そういうその時間も考えた時間繰りも考えたことをやればいいのに、そうでもなくて結局総理のやってること言ってることはポーズだけじゃないかって僕には見えてしまうんですけど、鈴木さんはどう評価されてますか。
まあ、半分賛成、半分賛成ですね、はい、いや外務大臣の時にね、岸田さんが作られたもう一つの賢人会議があるんですけど、そこでしっかりとですね、核抑止は安定を促進する場合もあるとはいえ、長期的な国際安全保障に とって危険なものであるっていう文章がちゃんと入ってるんですけども、うん、で全ての国はより良い長期的な解決策を模索せればならないとまで提言されているんですが、うん、せっかく賢人会議でそういう提言がされているのに、全くそれをやろうとしている動きがない。
うん、
私は今回新しい賢人会議を作られたときは、ここから今の核抑止は危険なものであるというところから始めないと意味がないと思っています。
はい、
ところが昨年出された、今年出されたメッセージを見ると、従来のリスク削減の話しか書いてないので、ちょっと物足りないかなと今は思っています。
まあ、アメリカに気を使ってるんでしょうけども、実はその、NATO 諸国、NATO 加盟国はもう少し踏み込んで動いてるんだと思うんですね。そういう意味では日本の取るべき道、例えばその、今希望の星になっている前半の話でもありましたけど、核兵器禁止条約、これはその核兵器禁止条約を批准しなくても、あるいは加盟しなくてもオブザーバーとして出て行って、いろんな議論をすることは認められているわけですよね。そういうのも含めて、日本はそれ拒否しちゃってて岸田さん動いてないわけですけど、そういうのも含めて本来なら日本が取るべき道っていうのはどういうことなんでしょうか。
まあ、おっしゃる通り、今回TPLW の締約国会議、ドイツとかノルウェーとかですね、日本と同様の核の傘の国が参加してます、オブザーバーとして。ドイツなんかははっきりと自分の立場を述べつつ、でも核兵器禁止条約 の被害者支援にちゃんと支援しますという声明を出されてるんですね。それは本来なら日本がやるべきことで、まあ、オブザーバー参加して、そのできることを日本ができることはあると思いますので、うん、それを、まあ、打ち出していくっていうのが第一歩として私は十分にできることだと思っています。それもできないとリーダーシップを発揮しているとはとても言えないと思います。
まだ少し時間あるんで、そこのところもちょっと具体的に伺いたいんですけども、日本ができること、被爆者をその例えばその、どう支援するかとか、その被爆が健康でどういう障害を受けるのかとか、そういったことも本当はこれ核兵器禁止条約の議論の中ではテーマになってて、日本には何かできるっていうことが鈴木さん日頃おっしゃってるポイントですよね。
そうですね。特にその被害者支援っていうのは、まあ、核実験の被害者も含めて世界中にいらっしゃるわけですけども、それの健康影響調査とか、被害の実態、それからどういう人を対象に、まあ、法律を作るなきゃいけないわけですが、まあ、そういうノウハウは日本が一番持ってるわけですよね。だから被害者支援のための日本の役割は非常に高く期待されています。でもそれに対して一切何もできないというのはとても残念だし、被爆者の方々も残念に思っていると思います。まあ、それ以外にも、核軍縮の時の検証の、に貢献をすることもできるし、もちろん、資金援助もできることがありますので、やれることはいっぱいあると思います。
まさに唯一の被爆国で、広島と長崎を経験して、そういうその、ノウハウというか、知識の集約、経験の、経験を一番持ってるはずの国が参加しないというのは、これどういうことなんですかね。
まあ、やっぱり先ほどおっしゃったアメリカとの関係がやっぱり一番今気にしてるんじゃないかと思いますね。で、日本が逆に参加すれば、それなりの大きな影響がありますので、まあ、ドイツとは立場が違うかもしれない。NATO とアメリカの関係と日米安保の関係も微妙に違うので、まあ、そういう意味で簡単に横並びはできないかもしれませんが、でもいずれにしても、NATO の国々もプレッシャーかかってますから、アメリカから当然ながら。だから、でも日本がやっぱし世界のリーダーシップを取るということは、そういうプレッシャーを乗り越えて初めて世界に認識されるわけですから、で、やっぱり日本が動けばですね、世界かなり動くと思いますので、ぜひ、オブザーバー参加は来年はやっていただきたいなと、再来年になりますね、2025年になりますが、やっていただきたいと思います。
被爆国という重みは日本にありますけど、NATO 加盟国は逆にドイツなんかもアメリカの核が逆にあるわけですよね、
そうです。
国内にね。そっちのプレッシャーを超えてやってるんだから、少し見習ってほしいと思いますよね。
そうですね、まあ、多分話はしてるとは思うんですけども、どういうマイナスがあるか、どういうプラスがあるかそのオブザーバー参加によってですね、その議論をしたらいいと思います。で、陰で判断されてしまうと我々は分かんないので、だから表でやっぱり議論をして、それでこういうメリットがあるからって言って、まあ、アメリカにも説得していただければ出れるというと私は思います。
政治資金パーティーの問題がもう今、もう政局を動かすかのごとくの騒ぎになっていて、まあ、再来年の第3回の、核兵器禁止条約締約国会議の時に、日本の総理が誰かは分かりませんけど、誰であれ行くべきというふうに考えればいいですかね。
その通りです。これは政権交代がひょっとしたら起きるかもしれないぐらいのつもりで、野党の方々はみんなオブザーバー参加、賛成してらっしゃいますので、そうすれば、まあね、可能性実現するかもしれません。で、確かに他の NATO の国々は政権交代があるあって出てる人が多いの出てる国が多いので、まあ、そういう意味ではやっぱりそう政権交代は重要かもしれないですね。
そして今日は年末が迫る、本当にご多忙の中、貴重な時間割いて、大変大事なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もぜひ、こういった議論、この番組で、聞かせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございまし
あり
た。
がとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。今日はゲストとして原子力委員会委員長代理や長崎大学核兵器廃絶研究センターのセンター長を歴任されてきた原子力工学者の鈴木達次郎さんにリモートでご出演いただきまして、核軍縮などについてお話を伺いました。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。JERA はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
JERA
町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、この番組は経済番組で、はい、僕も核軍縮に関しては全くのど素人なんですけども、番組の中、本編の中で鈴木さんが熱く語っていただいたように、今とんでもない危機がそこにある、日本も考えなきゃいけない時期だというので、異例ですけども2週連続核軍縮を取り上げさせていただきました。はい、皆さんもぜひ考えてみたい、見ていただきたいと思います。
本当にね、日本にできることは何か、そして日本がリーダーシップを取って発揮することができるのか、注目していきたいと思いますね。さあ、この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポティファイなど音声配信でお聞きいただけます。またこの番組の YouTube、 町田鉄の経済チャンネル、今日の放送も週明けには配信されますので、ぜひご覧いただければと思います。さあ、それでは年内最後となる来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。